さんこんにちは、こんばんは、リオンです。今日は私の音楽チャンネルとキャリア教育チャンネル2つのチャンネルで同じ内容を流します。かぶっていますのでどちらか1つ聞いていただけると幸いです。まずはお知らせですけども、この前かぐわさんの番組にゲスト出演しました。テーマはズバリ大学受験です。実は私はかぐわさんのお子さんの指導を担当しておりまして、無事にこの春終わったんですけども、そのご縁でですね、かぐわさんとちょっとこの大学受験についてですね、いろいろ最新情報を語りました。特にですね、関東圏、東京の話が多いんですけども、今、高校生のお子さんがいらっしゃる方、また受験はやっぱり早い段階から準備した方がいいので、中学生のお子さんがいらっしゃる方、ぜひ興味ある方は特に注目して聞いていただければなと思います。私の特色としてはですね、一般選抜、共通テストや私立の個別試験対策、特に英語をメインとして英検も指導しておりますけども、私は英語だけじゃなくて、あとですね、記述式の対策とかでですね、現代文とか小論文関係の方とかも一応対応しております。プラスアルファでですね、去年は本当に総合型選抜と、あと学校推薦型、こちらさらに2つに分かれまして、指定校推薦、公募推薦と分かれてるんですけども、この3つのタイプ全部を経験して全部合格者が出ましたということでですね、多分この一般選抜と学校推薦型や総合型全部教えれる人ってですね、まだ受験業界広いですけどそんなにいないと思います。特にこの総合型選抜はやっぱりですね、私のように転職歴とかが多い人の方が生徒のいろんなキャリア相談とか乗れるのでですね、大抵この総合型選抜を個人で指導されてる方ってやっぱりですね、人生私のようにですね、紆余曲折ある方の方が向いてるんですけど、私はそれ本当にですね、新たに始めてみて、自分に向いてるなと思ったんですが、こちらですね、非常に指導に、時間もかかってですね、本当に深掘りしていかなきゃいけません。その生徒さん自身の好きなこと、得意なことを拾い上げることから始まってですね、あとは本当に大学のそのことについてですね、入試スタイルからいろいろ調べていかなきゃいけないのでですね、こちら一度に担当できる数が限られているのでですね、今年すでにもう数名担当しているので、あと、できるとしても 2,3 名かなと思っています。高3の方はもうですね、今から始めないと正直夏以降にやると遅いのでですね、夏にこういう総合型選抜の専門のところを申し込むとですね、非常に高額な指導料を取られたりもしますので、ぜひですね、最後の段階で、そうですね、この4月末だったらまだ間に合いますよということでですね、本当に興味ある方、高3はもう急いでって感じですね。で、高1高2の人はまだ余裕がありますけども、あとは本当に狙いに狙ってですね、中学校のうちからですね、こう指定校推薦とかも狙いたいっていう方も、お待ちしておりますので、特に、総合大型選抜とかを考えている人は募集中ですが、普通の、英語指導とかですね、英検対策とかですね、あと中学生は基本的には英数メインでやってますけども、幅広く高校受験の対応もしておりますので、興味ある方はぜひ、リンクからですね、フォームで問い合わせてみてください。プラスアルファでですね、香川さんの番組でこの大学受験のテーマで話したんですけど、逆に私の番組の方でもですね、香川さんがゲストに来てくださって、こちらは音楽という幅広いですねテーマで、ちょっと私が気になるトピックスをいくつか投げかけて、香川さんとこう対談しているっていう配信をですね、ちょっと後日またアップしますので、そちらも楽しみにしてみてください。さて、今日も私は仕事をですね、先ほど終えたばかりですけども、今日ちょっとですねショックだったのがですね、中学生の指導、私、去年はですね高3が多かったんですけど、その前の年はですね、基本的には高校受験を目指す中学生がいっぱいいました。中学生はですね、やっぱり学校ごとに教科書が違って、で、私の指導っていうのはですね、やっぱり基本ということで、まず教科書を一番大切にしています。で、教科書だけだと足りないので、当然それに付随する問題集っていうので、私はですね、塾用テキストっていうのを使っています。これ一般の人では入手できないので、こういう私のような教育の仕事をしている人は入手できるので、私は塾時代もそれを使ってたので、今でもですね、わざわざそれを取り寄せて、使用しています。やっぱり学校準拠のですね、いい教材なので、定期テスト対策とか普通のですね、市販のものよりも効果が高いので使ってるんですが、その私が中学校の生徒を教えてた時に何個かですね、何冊か残ってるやつで、今年新たに進級した生徒さんのやつ使い回せるかなと思ってたんですが、なんとですね、中学生、2025年にまた教科書買ったんですねということでですね、これ一から教科書と、あとは教科書状況のテキストまた買わなきゃいけないのかというのでですね、ちょっと手元のお金がなくなるので、今ショックを受けております。 個人で仕事をしているとですね、まあこういうのは経費には回せるんですけど、まあそれは最終的には確定申告の時にですね、節税にはなるんですけど、ただ手元からお金が消えていくっていうのは変わらないのでですね、今回2025年に、あ、教科書買ってるんだっていうのを今日、まあ数日前にもちょっと知ってたんですけど、今日は新たに本当にですね、私が持っているテキストでなんとかなるのかなと思ったらですね、生徒さんからですね、いや、この色じゃなくてなんか教科書変わったんですよって言われて、これも買い直さなきゃいけないのかというのでですね、手元のお金が消えるよというですね、本当に切実な状況となっております。まあこのテキストに関してはですね、教育チャリアチャンネルの方では前回ですね、まあ私が参考書好きだっていうのでですね、まあこの参考書を買い集めていろいろ研究してるっていう話はしたんですけども、まあ高校受験はさっき言ったように塾用テキストがやっぱり優れているので、それを使うのがいいと思いますし、逆に大学受験はですね、普通に一般日本屋さんで売ってる参考書がもうですね、キラボシのごとく、英語だけでもですね、英語ってまあいろんなジャンルありますけど、英文解釈、長文とかそれぞれありますが、本当に毎年ですね、もうそのシーズンごとにもうすごい先生の書いたやつがですね、いい本がどんどん出てきてるのでですね、こちらもどんどん溜まっていく一方ですけども、まあ昔からある名著とかもありますが、まあ大学受験は基本的に本屋で買えるので手を出しやすいですね。で、この塾用テキストはまあ基本中学生の方って塾通ってることが多いと思うので、まあそこの塾でそれぞれ使ってる教材があると思いますが、まあ私はそれは個人的に手に入れて、まあ指導してる家庭教師のご家庭に購入していただいて使ってるっていう形となっています。で、今日はですね、ちょうど中学生の英語の、まあ、教科書の話だったんですけども、まあ中学生の英語はですね、本当私は一昨年中学生の英語担当してたのに、なんかテキストがないなと思ってたらですね、その時指導してた生徒たちがみんなですね、英語があまりにも苦手すぎて、塾用テキストでもちょっとですね、レベルが高くてついていけないので、その当時はもっと簡単なテキストを使ったり、なんだったら小学校のですね、小学生向けの塾用テキストを取り寄せてたりしたんだなというので、それで今手元にですね、ちょっと中学生のやつが少ないっていうことに気づきました。じゃあなぜこんなに英語が苦手な中学生が増えてるかっていうと、やっぱり小学校でですね、英語が入ったっていうのが大きい影響で、しかもですね、小学5、6年ではですね、基本的に一応軽く文法とかやってるんですけど、ただまあテストとしてですね、中学校のようにはきっちり成績つけてないので、まあこれきっちりと対策してる子はですね、多分中学校上がっても苦労しないんですけど、多くの子がですね、なんとなく英語の授業、小学校だしそんなテストとかでやれっていう感じでもないのでですね、なんとなく過ごしてるとですね、中学校に上がったらもうそれが知ってる、できる前提でどんどん教科書の文法とか進んでいくのでですね、とにかく単語を覚えれない、書けないっていうところからですね、どんどん分かんなくなってって、本当に中学生で今ですね、英語嫌いの人、全然できない人がもう多発してるというか、本当にいっぱいいます。これちょっとですね、本当になんでこんな文科省はこんな風なシステムにしたのかって、英語学習者の人とか、まあ、お偉いさんとかでも、結構予備校の先生とかでもですね、本当に文句を言ってる人が多いですが、ちょっとこれ本当に問題だなと思ってですね、まあ、私も中学生から高校生にちょっと学年を指導対象を上げたりしていますが、もし本当に中学生のですね、英語を救おうとするならですね、本当に小学生の高学年に指導した方が多分効果的なんだろうなと思って、あまりにもですね、本当に英語で苦しんでいる中学生が多いので、まあ、こっちもなんか悲しくなってきてですね、いや本当にあんまりちょっと小学生の、私は低学年とか幼児はちょっと苦手なのでですね、まあ高学年だったらなんとかなるかなっていうんで、まあもしかして余裕があれば、小学生の高学年向けの中学に入ってから苦労しないためにっていうのでですね、なんか英語の指導してもいいのかなとか思ったりしています。あとですね、まあ、関先生って、まあ、大学受験業界の英語のテキスト界隈では非常に有名な先生で、あとはスタディサプリの指導をしてるっていうことでも有名ですけど、まあ、関先生でめちゃくちゃテキストいっぱい出版されているんですけども、関先生が YouTube でよくですね、英語教育についていろんな、まあ、方は非常に早口なんでですね、あとちょっと毒舌だったりするんですけども、ちょっと最近聞いたのでですね、私もこの意見に賛成だなと思ったのがですね、ちっちゃい頃から英検受けて、じゃあ例えば小学生でですね、それこそ2級とか11級とか取ったとしてもですね、決してそれって文法がきっちりできるわけでもないんで、じゃあ小学生でそうやって早くに取ってですね、親御さんも安心してて、じゃあ今後の定期テストとかも大丈夫だろう、大学受験も大丈夫だろうなんて安心するのは早いですよっていう話を関先生がされてたんですが、私もこれ本当に同感です。英検ってなんだかんだ言って4技能とは言ってもですね、長文読解がリーディングでメインになってたりするんでですね、結局文法の知識がなくても4択だし、なんとか くぐり抜けられます。あとはですね、まあ英作文とかもですね、ある程度の型を覚えて暗記してそれを当てはめればなんとかなるもんなんですよね。ただ正直ですね、やっぱり英検の2級だってですね、一応大学生並みの英語力っていう風に決められてる中で、まあ小学生とかのですね、この語彙力とか論理的思考とかがまだ不十分な段階でですね、いくら英検、まあ合格したとしてもですね、その後、じゃあ実際に本当に英語力があるかっていうとそうではないんですよね。なので決してですね、私もあんまりちっちゃいうちからのですね、英検受験ってそんなにいいなとは思ってなくてですね、まあやっぱりきちんとその、一応英検ってですね、級に対して大体どのぐらいのこうレベルってなってるんで、例えば2級だとですね、高校卒業程度ってなってるんですよ。で、なんとなくの印象ですけど、まあ、大学の共通テストとかのイメージと2級がまあ大体リンクするかなと思ってるんで、基本的にはやっぱり高校生で2級とか取ってると受験でも割と対応できるのかなっていうので、まあ、それをですね、小学生のうちとかにまあ取っちゃってそれで役に立てばいいし、まあ確かに受験で使えるかもしれませんが、ただ大学受験で使うとしてもですね、基本的に3年以内に取ったものとか2年以内に取ったものっていう風に結構期限が決められてたりするんで、小学生のうちに取ったからって言ってですね、使えるかっていうとちょっと謎な気もしますので、うん、そこら辺も考えながらですね、あんまり早いうちの英検ってどうなのって私はちょっと懐疑的なタイプです。あと今年話題なの、まあ、去年は2024年はですね、まあ、ライティングの1問から2問に増えたりとかですね、試験内容がちょっとリニューアルされて、まあ、若干ちょっと難易度が上がりましたが、今年はですね、また新たな話題としてですね、謎の準2級プラスという級ができます。まあ、本当はこれですね、2級から準1級の方がすごいレベルが一気に上がるので、ここの間にですね、2級プラスってできた方が多分ですね、いいと思うんですけども、まあ確かに準2級から2級も幅があるっちゃ幅があるし、まあ大学受験でよく課されるのは準2級から2級が多いのでですね、まあこの間に準2級プラスって、まあできたらまた受験生も多く受けるだろうなという、まあここは多分ですね、この英検の会社、団体がですね、またまあ、ある程度お金をこう儲ける意味合いでも作ったのかなっていうのがあります。まあ本当はですね、さっきから言ってるように2級から準1級の間も作ってほしいですし、準1級から1級の間もなんかあったら嬉しいですけど、まあ準1級から1級って本当にもう私もチャレンジ中ですけど、単語が難しすぎて本当についていけないっていうのがありますけども、私もずっとですね、英検1級とかちょっと目指そうかなと思って、まあ受けたこともありますけども、まあちょっと矛先を変えてですね、TOEFL とか IELTS とかちょっと変えてみようかななんていう風にもちらっと思ったりします。まあ試験のお金はですね、英検1級でも私はめっちゃ高いと思ってですね、本当に費用が高くて受けられないっていう時もあったりするんですけど、まあそれ以上にTOEFL や IELTS 高いですけども、うん、まあ世界に通用するっていうのはやっぱりTOEFL、IELTS なのでですね、あとこの謎の1級って本当にもう単語ゲームみたいに言われてるんで、それだったらですね、なんか世界に通用するTOEFL、IELTS もいいのかなとかちょっと思ったりもしています。というわけでですね、まあ私はこの音楽チャンネルであまり英語講師の話をしてもちょっとチャンネルの内容とずれるのでですね、あまり英語講師らしい話はしてきてませんけど、まあ教育キャリアチャンネルの方では受験の話とかもたくさんしてきましたけども、今日はどちらのチャンネルも共通でですね、まずは香川さん の番組のゲストでですね、受験について語りましたということで、特に複雑な総合型選抜、学校推薦型選抜、これも2つに分かれてますよというのでですね、まあここら辺昨年私は全てのタイプ全部経験して合格者も出ているのでですね、詳しく聞きたい方はぜひ、お問い合わせください。私にしてはちょっとですね、宣伝が強い感じの配信となったかなと思いますが、去年特にこの総合型選抜とかはですね、私は塾とかに今属しているわけじゃなくて、本当に一人で、全部調べ上げてですね、この勉強法とかも全部一人で確立したのでですね、まあそれで実績出せたっていうのは自分ではすごい励みになって自信になったのでですね、まあやっぱりこうやって自信って一つ一つ自分が努力して獲得して得ていくものなんだなと思ってですね、まあ過去もそれなりに実績とかあったんですけど、なんかやっぱりまあ、私が心の病気を長年患ってたとかですね、ちょっと自己評価が低い面もあったりしてですね、こう他の人の個人サービスやってますとか、例えば英語コーチングやってますとかで、みんながすごい資格をこう実績とかで出したりしてですね、なんかやってると私はちょっと引け目を感じてたりしたんですが、さすがに去年のこの出せた実績っていうのはですね、去年というかこの春ですね、出せた実績はですね、なかなかこれは他の人も真似できるものじゃないというのがあったのでですね、それでかなり自信になったので、こうやって今回はですね、幅広く、生徒を募集しようと思っております。ということで、 まあ、私は本当に心の病気で20年間ですね、ずっと苦しんできたりしてですね、あとはまあもともとその原因が家族だったのでですね、私は家族から離れて経済的にも心理的にもサポートを得れないで本当に一人で生き抜いてきたって感じなのでですね、まあそれでも本当にこうやって自分のですね得意なことを生かして、まあ実際こうやって実績出せてきたなっていうので、まあやっとちょっと自信がついてきたなみたいな状況となってます。なのでですね、まあ世の中教える仕事をしてる人だとですね、まあ自分が高学歴な大学を出てですね、あとはもう指導実績から人数からすごい人とか、まあ、私ずっと教育業界にいたわけじゃないんで、そういう人と比べると合格実績の数自体がやっぱ少ないっていうのもありますし、まあ、例えばですね、私は英語だけを教えてるわけじゃないんで、まあ、英語専門のコーチとかそういう指導者と比べてもちょっと違う、私はやっぱり塾業界とかの方なんですけども、まあ、それでもまあ同業者ということでこのスタイフとかを見ているとですね、英語講師って名乗ってる方のいろいろ資格とかですね見ていると、まあ私はそこまでまだ到達してないなとか、まあ、力不足を感じたりもしますが、逆を言うと私は英語1個でやってるわけでもないし、まあ、英語1つにとっても英検もやってるし、大学受験にも共通テストも普通の私立もやってるしとかですね、あとやってることが本当に幅広いので、まあ、逆に私は1つのことに突き進むタイプではなくて幅広くやってるというので、まあ、それこそかぐわさんと私はですね、お互いマルチポテンシャライトなんで幅広く浅くいろいろ手をつけてるっていう感じで話してたりしたんですが、まあ、そういうタイプなので、まあ、私のこの生き方とかですね、そういうのに、まあ、共感していただいたりとか、あとはまあ応援していただけると、応援って言ってもなんか物理的な何かというんじゃなくて精神的に応援していただけると嬉しいなというふうに思います。というわけで皆さん楽しく学んでいきましょう。そして Let's think myself、 自分の頭で考えよう。それではまた。